あるファッションブランドのウェブサイトで胸が高鳴るコピーと出会いました。ファッションデザインオブブレイル。ブランドの名前はテンボ。日本展示技能士協会中山慶理事長は、展示日本日毛連アワーに連載中のコラム、展示の時間内で、このファッションデザインとしての展示についてこう言及しました。渋谷のギャルに展示のファッションを身につけさせて展示の普及を、と述べていたのは、本4月号が最後の編集となる大橋氏です。それを聞いたときは、本当にそうなればいいなと思いました。展示は文字ですから、アルファベットや漢字などと同様、デザインとして使えます。もともと水玉模様や点描画法というのもあります。もちろん展示は触る文字ですが、多分に視覚にも訴える表現だと思います。4月号掲載、展示の時間から。今年の3月に開催された5大ファッションウィークの一つ、メルセデス・ベンツファッションウィーク東京のメインイベント、東京コレクションでは、ファッション協会のタブーに挑み、ショーのモデルに障害者を起用したテンボ。ピープルデザインと呼ばれるデザインコンセプトを掲げ、健常者も障害者も国籍問わず、老若男女、すべての人々にファッションの楽しさを届けたい。そう願い活動を続けるテンボの取り組みを取材してきました。ご出演いただいたのはデザイナーの鶴田隆文さんとプレスの西尾理香さんです。3. Fashion of People Design。 優しい服って知っていますか？すべての人々をつなぐファッションブランド、テンボの挑戦。どうぞお聞きください。
ファッションブランドのテンボさんの事務所にお邪魔しております。今私の前にはデザイナーの鶴田さんと、プレスの西尾さんが座っています。二人ともお忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
なぜ私が、テンボさんの事務所にお邪魔しているかと申しますと、先日東京ファッションウィークが開催された、これいつの話になりますかね。じゃあプレスの西尾さんからちょっと説明いただければと思います。
はい、3月18日の水曜日に渋谷のヒカリエのホール B で行われたファッションショーになります。
はい、はい、でこのファッションショーの中の3月18日東京コレクションで行われた、テンボさんのショーですね、ショーがすごく、メディアで注目されたということで、それはその障害を持った方々をモデルとしたショーを展開したということで、鶴田さんの方からご説明いただいてもよろしいですか。
はい、我々のブランドはピープルデザインという言葉を掲げているブランドになります。ピープルデザインという言葉は世の中すべての人に向けて分け隔てなくという言葉の意味があります。で、ユニバーサルファッションという言葉とのピープルデザインとちょっと似た意味合いになるんですが、ユニバーサルファッションという言葉は私の方で最初は掲げていたんですが、障害者を連想してしまう言葉だと思って、どこかしらで新しい言葉はないかというのをずっと模索しておりました。そこで出会った言葉がピープルデザインという言葉でした。ピープルデザインという言葉はピープル、人々のためのデザインになります。その言葉自体に全く障害者という言葉を連想させない、この言葉がすごくいいなと思い、我々はピープルデザインという言葉を掲げるブランドとしてスタートすることを決めました。で、その言葉、世の中すべての人に向けて平等なデザインという言葉を掲げるブランドなら、モデルにしても実際健常者だけを出すのではなく、障害者も同じ土台に一緒に混ざって出るべきだと思い、我々は障害者のモデルを4名使うことを決めました。
はい、ということで、じゃあ実際にショーに登場したモデルの方々をご紹介いただきたいと思います。じゃあこちらは西尾さんにお願いできますか。
はい、一番初めに出ていただいた秋山里奈さんなんですけれども、この方は全盲の方で、 ロンドンのパラリンピックに出場していて、そこで金メダルを獲得した方になりますね。
はい。
で、次に出演されたのが、安倍美香さんという義足の方なんですけれども、この方交通事故で右膝から下を失って、まあ、義足の生活になられた方ですね。で、次に村上さやかさんという方も義足の方で、まあ、この方もちょっと右足結構広い範囲で切断して義足の生活を今送ってるんですけれども、で最後に車椅子モデルで出ていただいた佐野亜美さんですね。でこの方は生まれつき先天性四肢欠損症で生まれて、まあ、短い左足とあと、まあ、そこに3本の指のみということで、まあ、車椅子で生活されている方なんですけれども、まあ、今回この4名の方に出演していただきました。
はい、それではあの18日のショーで実際にその4名の方々がどんなファッションでその登場したのかということを、鶴田さんにご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、一番初めにあの出ていただいた秋山里奈さんという方は全盲のモデルになります。
はい、
でそのデザインとして、まず演出をすごくこだわりました。全盲のモデルを、白杖を持って歩かせるというところのイメージがあったのですが、じゃあそのモデルを出して歩かせることだけではなんだろう、ただの見せ物なんじゃないかというところではあったので、まずその考えはなかったんです。どのようにこのような方に出ていただくかということを考えたときに、まずは、まあ、当初の話に戻りますが、世の中すべての人に向けて平等にというところで、じゃあ障害者も健常者も同じ土台同じ生活をしているという演出を心がけました。そこで秋山さんには、まあ、恋人という男性という設定があり、その恋人と何気なく手をつないで手を取り合って歩いていくという演出内容を心がけました。でだからファッションショーではまず秋山さんが、白杖を持って歩き、後ろから恋人が追いつき、そこで白杖の秋山さんを手助けするという意味ではなく、そこで手を取り合って歩く、そこに上下関係がない、ヘルプ、助けるという言葉自体もなんか違うなと思って、ただ共に歩いていくという演出を心がける、見せ方をしました。その際に秋山さんには、色相環で色ポチと言われている、はい、弱視の方とかロービジョンの方とか、まあ、ましては全盲の方々に向けて、指で触って色を感じ取れる色ポチという商品があるんですけども、それを開発された佐川教授という方がいらっしゃいます。はい、で佐川教授のに実際お話をさせていただき、色ポチこのようなものすごくカラーの色相環なので、いろんな色が混ざっている円形 の模様になります。これは服に生かすとものすごくおしゃれな服になるなと思い、使わせていただく許可をいただいたので、最初の秋山さんの服には色ポチのプリントを施しております。でただ日常生活というよりかは、いずれこのような健常者も障害者も分け隔てなくというところで、このような未来があったらいいなということで、近未来というところの演出を設定しました。ですので秋山さんが着ていただいている服というのは、あの近未来を想像するようなちょっと蛍光色の色を入れたりするようなあの服をデザインしました。で白杖というところでは、通常白杖白い杖と書きます、
はい、
で地味なものが多いと、実際あの全盲の方とかロービジョンの方とかにもっとおしゃれなものがあった方がいいとか、おしゃれをしたいという現場の声も聞いていましたので、実際白杖は蛍光グリーンのテープで、ものすごくなんか近未来の杖のような感じのイメージで出すような、そういったところから新しいものを提案するというところで、秋山さんの服は出させていただきました。でこのようなちょっと思い入れが強いんですが、やはり秋山さんが一番最初に出ていただくというところがポイントなんですが、あのファッションブランドで一番最初に出る服というのが一番メッセージ性の強い服と言われているんですね、
はい、
ファーストルック一番大切な服、はい、それと一番最後にどうしても伝えたいもの、最初と最後が一番重要だと言われているんです。ですので一番最初、これが展望のショーなんだっていうところで最初に出ていただくモデル、そこにはやっぱ強い思い入れは あります。で次に出ていただいた阿部美香さんの場合は義足のアスリートになります。実際スポーツ選手でものすごく膝から下を義足の方なんですけども、本当にアクティブに動かれている方ですので、義足を見える服、義足がそのままこういった感じで歩いてますよっていうところで分かるような羽織、和服をイメージした服をデザインしました。ですのでまずそれを初めて見た方々、お客さんとかは初め驚いた方もたくさんいるとは思うんですけども、はい、義足はそのままむき出しにして歩く、生き生きと歩く、
はい、
何も普通、何も違和感もない、そのような毎日はあるといいなっていうところの一つの思いが込められています。実際その義足の方っていうのは、隠して日常生活を送られてますよね。実際モデルとしてフィッティングといって試しに服を着てもらう日とかもあったんですが、実際その上に、ストッキングのようなものを履いて、目立たないように隠されていたりはするんですが、このようなファッションを発表する場では義足は隠すものではなく、もう見せてもいいんじゃないかというところで、本人も、見せることに対して何一つ躊躇がないので、そこは義足が目立つ服として阿部美香さんの方はまず出させていただきました。続いてその村上彩香さんの方も同じく義足の生活をされている方ですので、これも思う存分2人とも和のシーンで演出したので、村上さんの方も和の羽織をイメージした、そして中には和のイメージの千羽鶴をかたどった、鶴の平和に対する願いが込められた服を着ていただいて、で足元の方は義足はそのままかっこよく出すという演出で、義足の素晴らしさ、素敵さっていうところをショーで演出いたしました。で最後、一番最後、フィナーレに出ていただいた佐野亜美さんという方は、直接、テレビとかで以前から知っていた方なんですが、このような方に対して素敵な、すごく笑顔が素敵な方なんですけども、実際、車椅子生活の方とか専用のウェディングドレスって存在しないんですね。もちろんオーダーメイドになってしまうっていうところではあるんですが、実際困ってる人、おしゃれができないような人たちに対してそれを提供してあげるのってファッションデザイナーにしかできないんですね、
はい、
でやっぱそこに着目してやれる人ってなかなかいないな、でむしろ自分はそれやりたいなって、どうしてもこのような笑顔な素敵な方に素敵なドレスを着ていただきたい、そういった思いがあり、こちらからアプローチをしました。で初めは、なかなかこういった方に理解がされない方が多いっていうことで、スムーズにはいきませんでした。ですけどしっかりと信念を伝えることによって、佐野亜美さんサイドの方々にも理解をしていただき、出演の許可が下りることができました。それでそれならはもうせっかく決まったんですから、最高に笑顔が素敵な女性ですので、
はい、
その笑顔がそのまま際立つドレスの方をデザインさせていただきました。ですので何回も、フィッティングといって仮縫い、体がやはりその両手と、片足のみしかない方ですので、それに合ったオリジナルの服、それでいてものすごく綺麗に見えるようなシルエットを心がけ、最後のショーを演出いたしました。で本人の希望でドレスを作るってところでは私の方では考えていたんですが、ウェディングドレスがいいと、でウェディングドレスそしたら作りますということで、最後はものすごくいい生地のシルクの素材で、
はい、
すごくスモッキングという特殊なテクニックなんですが、体をなんか抱きかかえて包み込むようなイメージに見えるテクニックになっているんですけども、この笑顔をそのまま綺麗に包み込んで世の中に幸せを、バーンと発するような、すごく幸せで愛ある愛あふれるですねデザインの方を心がけました。で実際この服はその我々の店舗のスタッフみんなで一つ一つ手作りで作ったので、ものすごく最後の佐野さんが出られた後とかはもうスタッフはもうみんな感動で、
はい、
もう涙が抑えられないような服を演出することができました。
はい、ウェディングドレスの話題の時に タイミングよくチャイムの音が入ってちょっとあれなんですけど、でも本当にその素晴らしい映画を、はい、私まだちょっとそちらの動画は拝見していないので、はい、ぜひ後でチェックさせていただいて、その素晴らしい映画をちょっと私も拝見させていただきたいと思います。で、私どもちょっと視覚障害者当事者の団体ですので、それぞれ の, そのお話もすごい伺っていきたいところなんですが、ちょっと今回展示に絞らせていただいて、はい、じゃあ展示についてさまざまなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、まずこのデザイン、まあ、先ほども誰しもにということなんですけど、あの展示をデザインに取り入れようと思ったきっかけみたいなものをちょっと改めて伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、展示に着目したのって結構昔からなんですけども、我々が普通に生活しているところでどこにでも存在するものですよね。
そうですね、
エスカレーター、エレベーター、どっか外に行った時とかもちょっと手で何かを触ったらプチプチしてると、これなんだろう、展示だ、展示っていう認識は昔から誰しもあるはずなんです、
はい、
展示の存在を知らない人はいないですけど、それの意味が何なのかとか、そういったところまで突き詰める人はなかなかいないんですね。で、その時から我々ファッションずっと勉強していたんですけども、学生の時ですね、もう13年前ぐらいですね、その時から展示っておしゃれだなってずっと思ってたんです、
はい、
まあ、ドット柄、水玉柄っていうものが存在するんですけども、
はい、
その水玉にちょっと近いなというところは考えてたんです、
はい、
じゃあこれを水玉みたく表現すると面白い服が仕上がるな、でそれを自分のデザインの引き出しとしてずっと温めてました。で、自分で今回ピープルデザインというものを掲げるテンボというブランドでデビューする際には必ず展示を取り入れたものは入れたいなっていう思いはありました。で、展示を世の中に広めようというよりかは、展示ってこういうふうに置き換えると面白いなってことを伝えたかったっていうのがあります。で、実際一番初めに考えたのが展示を入れたタイツとかだったんですね。
はい、
今回我々が提案している美脚タイツというものがあるんですが、それは特に美脚という文字の展示をプリントしているタイツになります。こういったものは実際指で触れるものではなかったんですね、初めのものは、
はい、
ですけどこれで展示って面白いんだってことを世の中に広めることが昔からやりたかったところではあるので、自分の中では展示っていうところよりかは展示に見える水玉柄みたいな感じで世の中に広まっていったらいいなというところで展示に注目してました。
はい、その中で今回このように鶴田様にお話を伺いたいなというこちらが考えたのは、
はい、
展示そのものは大切にモチーフにしてくださって、ちゃんとそれぞれ商品に入っている名前とかも言葉の意味をすごい大切にしてくださっているなという感じがしてたんですけど、
はい、
展示はどこかでお勉強はされていたんですか？
展示の勉強はしてないですね。で、実際、
はい、
展示って触ってみて、まあ、世の中どん公共施設にもありますよね、
はい、
で展示面白いなって触ってみて、ですけどこうやって何て読むんだろうって、まあ、今はすごく便利な世の中なので検索すれば何でも出てくるので、
はい、
で検索してみたら、あ、あいうえお表っていうのがあるわけですよ、
はい、
でそれをもうすぐ出力して、あ、自分の名前はこう書くんだと、自分のブランドはこう書くんだっていうのを自分で覚えました。
はあ、それは独学でそこまでということで素晴らしいですね。
で、
早速ちょっと気になるところなんで、ちょっと話を深くちょっと掘り込んで伺っていきたいと思います。
はい、
他にも展示の商品があるということなんですが、その前に展望さんというのはブランドを立ち上げたのはいつ頃になりますか？
ブランドを立ち上げたのは、実際展望というブランド名はずっと昔から私の方で考えてたブランド名で、
はい、
学生時代ですね、今から13年14年前ぐらいから自分のブランド名は将来展望にしようっていうところはずっと決めてました、
はい、
で、まあ、卒業した後もデザイナーとして就職した後も自分で個人活動するときはブランド名はテンボというブランド名を掲げてやっていました、
はい、
まあ、アマチュアデザイナーとしてですね、
はい、
でいざ、まあ、東京コレクションに出るっていうところまで自分が成長することができた時に改めてテンボデザイン事務所という組織を立ち上げて、まあ、いよいよという感じですね。実際どのくらいから始めてたのかといったらもう10年以上前から始めてて、いざ実際まあ商標登録とかブランド登録とかも全て済ませて始めてるのはもうここ数年の間ですね、
はい、 じゃあそれでは早速天保さんが手掛けるあの他の展示入りの商品ですね、ご紹介いただきたいと思います。ちょっと西尾さんにもちょっとお声をいただいてもよろしいでしょうか。
はい、
あ、じゃあ紹介お願いします。
はい、
まず一品目はこれは何でしょうか。
こちらがネクタイなんですけれども、はい、ニット素材になっております、はい、でここデザインで展示が入ってるんですけれども、
黒ベースに白で展示が入れられてますね、
はい、一見水玉のように見えますよね、
はいはい、
でこれ入ってるのが思いやりという言葉が入っています、はい、でまあ裏返すと白ベースに黒で天保のタグが入ってるんですけれども、まあ、こういう感じで、あともう一種類あって、
はい、
もう一種類がヨミちゃんっていう天保のメインキャラクターになるんですけれども、
はい、
まあ、このヨミちゃんのネクタイにも思いやりっていう展示が入っていますね、はい、これが白ベースに、黄色の展示で思いやりっていう言葉と、あとヨミちゃんのプリントがドーンと入っております。
はい、じゃあ次の商品をじゃあ今度は鶴田さんにご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、結構メインですよね。これは我々の提案する展示プリントのシャツになります。
はい、
展示プリントのシャツというのはもういっぱい、いわゆる普通のワイシャツと言われているものに全てもう手の手先から首回りまで全て展示が入ってます。でパッと見ちょっとしたこれは黄色と黒のプリントがあるんですけども、はい、その黄色の場合はパッと見、ただのプリント柄ドット柄に見えるんですが、よく見るとこれは点字が刻まれていると、
はい、
で点字が刻まれているのは本当にこれは指で触れるプリントの特殊プリントになります。
それ盛り上がってますよね。
そうです。で実際これはあの全盲の方とかにも指で触っていただいた時には全て読めると、読めて読めて楽しいと、はい、あ、これは思いやりだ、これは笑顔だ、
はい、
で実際そこにあの刻まれている言葉は思いやり、夢、笑顔とか真心とか、そのように聞いていてものすごく温かくなるような言葉が刻まれています。でやはりこの展示プリントのシャツのこの特殊プリントも簡単ではなく、指で触れる大きさに膨らませることが必要なんですね、
はい、
でどんだけ膨らませれば指で触れるか、で膨らませすぎてもこのプリントが割れてしまったりするんですね。
あ、
だからちょうどいい具合に膨らませるためにはどのぐらいの液流を使えばいいか等の計算がされている、シャツになります。で、まあ、展示だけではなく実際例えばこのシャツの場合はあの袖口周りと襟周りですねが内側肌に当たる部分が黒い生地を使っています、
はい、
でこれによって防げるのが汗じみですね。実際、
はい、
ワイシャツとかってここが一番襟周り袖口周りが汚れるんですが、
そう
ですね、ここは汚れ防止、昔から思ってたんです。これもデザイン の、はい、あの引き出しにあったんですけども、
はい、
絶対何か汚れるからこれ黒い生地がいいなと思ってたんです、
はい、
ですので見えない部分ですよね。一見ワイシャツなんですが裏側には実際黒い生地を使っているという手法が入れられています、
はいはいはい、あとこれボタンもなんか、マグネットか何かですか。
そうなんです。でさらにもういろいろ混ざってるんですが、このシャツはマグネットボタンというのをちょっと使用しています、
はい、
でこれは、実際ボタンを指でかけるのって意外と難しかった
ですよ。難しい、そうですね。
でこの場合は簡単にパチッと止まります、
はい、
で外すのも横にスライドするときれいに外れます、
はい、
縦の力には上下の力には強く横には弱い磁石の特性があります、
はい、
でこれをうまく利用して例えばシャツが脱ぐときが一番開放的ですよね、
はい、
これパパパパッと簡単に一度に脱ぐことができる、つ、はい、けるのも簡単で実際これは洗濯も可能です、
はい、
ですので機能性もありデザイン性もありこの上ないちょっとデザインの方を提案させていただいてます、
はい、このマグネットの件についても結構試行錯誤されたんじゃないですか。
そうですね、やはりマグネットっていうのは、実際これを作っているメーカーさんが日本に、まあ、1社しか存在しないっていうところもこの業界の課題ではありますね。実際シャツボタンとか、はい、まあ、手に力がなかなか入らない方とかいたりするんですけども、そういった方には絶対こういったボタンってすごくいいんですね。ですけどこのボタンを作っているのが1社しかないってぐらい、これに対して注目しているこういった付属のメーカーさんとかも少ないということの結果になりますよね、はい、実際は、
はい、
でこんだけ物があふれ返っている世界で世の中で もう飽和状態なはずなのに、この業界このボタンを作ってるっていうのは一社のみっていうところが、やはり我々のこの障害を抱えている方に対する服の抱える大きな問題かなというのは思いますね、はい、
これでしたら確かに指に麻痺とかがある方でも、はい、で比較的簡単に抜けそうな感じがしますもんね。
そうですね、
はい、ということで、じゃあ最後のあまだ2件ほどありますかね。
はい、
あ、はい、たらじゃあ次また西尾さんにお願いします。
ゆみ、はい、ちゃんのニットですね、
はい、ニットですね、
セーターなんですけれども、はい、これもこの肩のところに点字が入っていて、はい、先ほどのシャツと同じ発泡プリントでぷくっと膨らんでいますね、はい、でこれは右肩の前についてるんですけど、はい、点字で前と入ってます、はい、でこれもこの首周りとか袖周りが黒くなっているのは汚れ防止のためになってます。で、まあ、この黄色を結構使ってるんですけど、黄色がテンボのもうあのカラー、何カラーっていうんですかね、これ
イメージカラー、
キーカラー、キーカラーとなっているので、結構洋服は黄色が多いですね、使っているの、
はい、あ、なるほど。では最後にじゃあタイツかな、
タイツも行きましょうか。
あ、はい、お願いします。じゃあ こちら鶴田さんにお願いします。
はい、こちらの方があの展示プリントタイツ美脚というシリーズになります。で美脚タイツというものを提案しているんですが、これは、まあ、遊び心ですよね。美脚という点字が刻まれた黒ベースに白いプリントになります、
はい、
ですので、まあ、これを履いた女性は美脚になりますよという遊び心です、
はい、
で実際コレクションのモデルさんにも来ていただいたんですが、一見大きい白い丸いプリントがされてるな、だけどただの水玉じゃないな、なんだあれはって多分思うんです。右足と左足で違います。右足には美脚と刻まれていて、左足にはレッグス、英語でレッグスと刻まれています。で実際これウエスト部分にはなるんですが、ちょっとお腹の部分にはあの漢字で美脚、そして英語でビューティフルレッグス、美脚という意味の言葉が刻まれています。これは日本だけじゃなくて、まあ、世界を視野に入れた日本人も外国の方も、まあ、好んで着ていただけるようなイメージも込めて、そういった意味でもワールドワイドな商品にとしてこちらの美脚タイツの方は展開させていただいてます、
はい、デザインも可愛らしいですよね。
可愛いですよ、すごく、
はい、ところでこれらの商品というのは買いたいっていう人がいたらどちらで購入することができますかね。
まずは今基本的にウェブショップの方を充実させていますので、あのホームページ店舗のホームページをご覧になった方々にはそこからあのインターネットで簡単に注文ができるようになっております。
はい、じゃあ購入はインターネットでということで、はい、じゃあこちらはあのこのインタビューコーナーの最後でナレーションでじゃあ入れさせていただきます、
はい、
ということでいろいろなそのお話を伺ってきましたが、はい、今後展望さんはどのような活動をお考えになっていますか。
はい、やはりこの東京コレクションに展望というブランドでデビューすることができました。それで世の中の人々に展望という名前が少なからず広まっていった実感はあります。で、広めるためが自分たちの目標ではないので、じゃあ実際このような服を手に取っていただき興味を持っていただく、それによってあ、こんな服があるんだ、こういった服があったらいいなって一人一人のお客様に見ていただきたい。で、それはウェブショップではできないことだと思ってます。インターネットのショップでは実際どんな服なのかがわからない。だから実際一人一人のお客様に手に取っていただけるように直接服とかを、まあ、着ていただいて提供できるような場を作っていきたいなというところではあります、
はい、
だから吉祥寺に我々は事務所があるんですが、吉祥寺から動かないってわけではなくて、まあ、自ら我々が足を運んでいろんな方々に着ていただけるような機会を作っていけたらなと思っております。
なるほど、ありがとうございます。それでは最後に、はい、じゃあこの番組を聞いている全てのリスナーさんに対してメッセージをいただきたいと思います。鶴田さんからお願いできますか。
はい、我々展望というブランドはピープルデザインという言葉を掲げてます。世の中の全ての人に向けて平等で全く分け隔てなく誰もが着ていけるような服のデザインを掲げております。で、確実に今までになかった服、今までになかった面白い服、素敵な服をたくさん提案していますので、今まで例えば障害を抱えている方で、あ、こういった服があったらいいのになってお困りの方は、まあ、どうぞ安心なさってください。我々展望というブランドがこれからさまざまなケースに向けてのデザインの方をしていきますので、そういった世の中の人すべてに向けての服 を我々はこれから発信していきますので、どうぞこれからも楽しみにしていてください。
はい、西尾さんからも一言お願いします。
はい、もう本当に店舗は障害者健常者関係なく誰もがファッションを楽しめる洋服を作っているので、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。ホームページもご覧になってみてください。
はい、ありがとうございます。本日は、吉祥寺にありますファッションブランド店舗さんの事務所にお邪魔しまして、デザイナーの鶴田さんとプレスの西尾さんにお声をいただきました。お二人ともお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
店舗の活動や商品についてなど詳しい情報は店舗のウェブサイトで紹介されています。 URL はhttp://www.tenbo.tokyo です。ぜひ足をお運びください。また、日毛連ウェブサイトの声の広場のページには、東京コレクションの展望のショーの写真が掲載されています。ロンドンパラリンピック競泳の金メダリスト、全盲の秋山里奈さんの登場シーンなど、鶴田さんがデザインしたファッションに身を包むモデルたちの華麗な競演がお楽しみいただけます。写真をご提供くださいました鶴田さん、西尾さんのご厚意に心から感謝します。展示は視覚障害者にとって文字であり、情報であり、先人たちが築いてきた文化でもあります。日本展示制定から125年、ファッションデザインとして取り入れられた展示は、また違った魅力を私たちに教えてくれました。もしも日本展示の生みの親である石川蔵治先生にご報告することができたのならば、偉大な先生は何てお答えになるのでしょうか。日本展示技能士協会中山慶理事長は、冒頭でご紹介したコラム展示の時間の最後をこのように締めくくりました。その言葉を引用させていただいて、このコーナーの結びにしようと思います。まだまだ展示での情報が十分でない今日の状況で、展示を服のデザインとして使うのは本筋と外れることかもしれません。それでも遊び心は何かを豊かにしていくのに必要だと思います。中略。みんなで展示デザインの服を身につけ、今年の一大流行ファッションとしましょう。